こんばんは、大向正志です。
にはるです。
12月14日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドララ FM、 そして FM ラジオカーゴへの2曲より今週も同日放送でお届けいたします。ということで、みはるさん、
はい、
私最近このラジオとラジコをやり始めまして、まあ、大体1年ちょっと経ったんですよ。
はい、
おかげさまでちょっとありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、おかげさまでね、こちらこそありがとうございます。
はい、
はい、そういう回ではなんですか今日は。
なのかなと思ったんですけど、違うんですか。
ですね、はい、おかげさまでいろんな方に聞いてもらって、評判もよ、これ良かったよみたいな言われて嬉しいなという部分があってですね。
はい、
特にですね、この回が大向かい良かったよって結構最近言われるんですよ。
なんですか。
なんだと思います？
大向かいさんが良かった。
私がメインの回だ
と。マジか。
マジックもいいっすね。
ボイパとか私すごい記憶にありますけど、
やっぱ三春さん的にはそこの方はインパクトね、
ありますね、
強かったと思うんですけど、
ギャップじゃないですけど、
そうですよね、うん、意外だったのは8月にやった終戦がね、おおって感じだったので。
そうなんです。
そうなんです。でそれに味を占めた私は今回、
はい、
今週のスポットライト海鮮でいきたいと思います。
終わって始まると
今度は始まる方をね、やっていきたいと思います。12月8日先週ですね、今から80年前の12月8日に開戦したということもありまして、意外と終戦より知られてないなと。
そうですね、確かに何かどこから始まったんだろうって感じですね。
そうそうそうそう、なのでそこら辺をねちょっと私も勉強してきましたので皆さんと共有できたらと思います。
はい、それでは後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週の今夜は読書日和をお送りいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ、
今月のパワープレイナンバーマイドフューチャリングジュンフロムバンティフットでウィリボンスアゲイン。踊り明かしてパーリナイウィリボンスアゲイン。
MIC ウィリボンス踊る現代人、念だて俺らに限界値、ぶっ壊しに来た倦怠期、こっから響かす東西にレゲエが根っこの東海人、今夜お前らを招待し、どえらやバイブス状態に Alright!
踊り明かしてパーリナイウィリボンスアゲンウィリボンスアゲン、色褪せないレゲダンスウィリボンスアゲンウィリボンスアゲン、あっちこっちで高鳴る熱気がフロアを包んでバイト、yeah!
新たな手口ロンチャイ磨いてきたテクニックで作る誰もが踊れるシーン、
リズムに揺らぬレフトアンライ、こんなの他の現場にない、ほら時間がもったいない、ピバドンビシャイ
ウィレダンサーサマボンスサマボンス、フォーシーズンデリサマボンスサマボンスサマボンス、
フリークリースポットライト、今週のスポットライト。今週のスポットライトは海鮮ということで、イクラとかウニじゃないですよ。
美味しそう。
いきなりですけども。じゃなくて、戦戦いが始まるということで、海鮮。はい。今月ね、12月8日、今から80年前に戦争がありましたと。
はい。
いうところなんで、そこら辺がね、深掘りしていきたいなというふうに思うんですけども、まずちょっとね、一般的なこの戦争とか海鮮に対する認識って、みはるさん、一般人代表のみはるさん、
はい、
なんかあります？
どこから始まったかのイメージってことですか？
それもそうだし、なんか教科書とか学校で習ったこととか、
わあ、 やっぱ12月8日で真珠湾とかのイメージが強いですね。
そうですね。真珠湾攻撃から始まったって教科書ではね、習ってたと思うんですよ。
はい。
で、他にも多分、リスナーの皆さんもいろいろこうイメージあるんですけど、まず前半戦はですね、そのイメージと学校で習ったことと、実際はちょっと違うんだよ的な話をですね、クイズ形式で行っていきたいと思うんですけども、一般人代表の三春さんにちょっとクイズを、はい、簡単です。丸バツです。
丸バツ、あ、よかった。
大丈夫です。
はい、うん、よかった、はい。2択。
はい、全問正解したらマジックグッズ差し上げます。
欲しい。
マジですか、
はい、頑張ってください。頑張ります。
はい。それでは行きましょう。第1問。てれん。12月8日に始まった戦争の正式名称は太平洋戦争である。
バツ。
ああ。言っちゃってましたね。今、ハイハットをね、ボイパを入れようと思ったんです
けど。
まる、バツ？
バツ。
バツ、お！正解です。
の！やったー！一問目正解。
ってことは正式名称は？
え？なんかいっぱいあるイメージで、それじゃないっていうことかなーって思ってバツって言って、言いました。
なるほど。解説しますと、教科書だと太平洋戦争。
あ、教科書は太平洋戦争って書いてあるんですか？
そこは覚えてないんだ。
そうですね。
そうなんで。ただ、当時は政府発表としても、大東亜戦争って使ってて、
はい、
新聞でも大東亜戦争って、
うん、
太平洋戦争って言葉一個も出てこないんですよ。
うん、うん。
戦後になって、なんか、アメリカが、パシフィックウォー、オーシャンパシフィックウォーみたいな、言い出して、それがなんか今定着してるみたいなんで。
ああ、そうなんですね。はい。なんか第二次世界大戦とかもすごいイメージ強かったんですけ
ど。それも合ってます。
ああ、
それも合ってます。
なるほど。
ただ、日本とこうね、太平洋とかアジアで戦ったのは一応大東亜戦争っていうのは正式な名称なんで、知っておくといいかなと、思います。
はい。
はい。
勉強になります。
はい。では、第二問。てれん。戦争をやることを決めた人は、昭和天皇である。
バツ。
バツ。おー。正解。
やったー。
おー。もしかして詳しい？
あ、まあ、結構勉強してた分野ではあるかもしれないですね。
マジっすか？そこ深掘りしたいっすわ。
あ、本当ですか？
正解は？バツだとすると？
初めて。
誰が決めた？
東条秀樹さんのイメージがあるけど、
うんうんうん、
その前に誰かいた気がしますね。
でもその時の総理大臣は東条秀樹なんで、まあ要は国会で決めた、うんうん、閣議で決めたって感じなんですね。
なるほど。
うん。で、よくイメージとしては、天皇が全て決めてたんだ、みたいな。イメージはないですか？
なんかでも終戦で、
はい、
その、終わりをこう、玉音放送で、昭和天皇が言ったから、うんうんうん、この人が始めたのかなってちょっと、思っちゃうかも。
8月の私の影響が出てますね。
そうですね。勉強が活かされてるかもしれない。
ああ、さすがです。
素晴らしい。
そう考えると、
うんうん、
たくさん昭和天皇がいろいろ決めてんじゃないかっていうイメージもあるかもしれないですけど、実際、憲法上、天皇は国政には参加できず、
うんうんうんうん、
ただ、実際昭和天皇がそういう決断をしたのは過去2回だけ。はい。そのうちの1個がその、この間お話した終戦。
ああ。
でございます。
なるほど。
おー。勉強になりますね。しかも今全問正解ですよ。
嬉しい。これ何問あるんだろう最後。
時間の許す限りであります。
おー。
はい、行きましょう。
はい。
第3問。てれん。大東亜戦争は、真珠湾攻撃から始まった。
大東亜戦争は、バツ。
バツ。正解です。
ちょっと正解していいんですかね。
マジックウッズ用意します。
お願いします。
そうそう、全問正解。じゃあ何から始まったと思われますか？
大東亜だったら、
はい、
日清戦争なイメージですね。
あー。
戻りすぎ？
それはマジックス没収かもしれないですね。
違うか。あれだ。
実はですね、あ、どうぞ。
満州事変。
あー、そこも、
鉄道。
そういう説もある。
なるほど。
ただ、例えば一般的な認識だと、教科書だと、うん、真珠湾攻撃して始まりました、
うんうんうんうん。
みたいなこと書いてなかったかな。まずそういう反応を私期待したんですけど、ことごとく。
裏切っていってる。
すいません。思ったより知識レベルが高かったっていう。実はですね、
うんうん、
真珠湾攻撃が12月8日の日本時間の午前3時だったんですけども、
うん
うんうん、その前にマレーシアに兵隊を送ってて、
はい。
マレーシアを攻撃、まあ、軍隊派遣して上陸したのが、12月8日の午前1時なんですよ。
うん、うん。
はい。なので、そうなんです。そっちは先なんです。なぜか真珠湾攻撃から始まったみたいに書いてあるんですけども、マレーシアのは先に戦いを。
マレーシアのイメージ全然ないですね。
そうなんですよ。私もなかったですけども、うん、そんな感じのことが結構あるんですね。
へえ、それ知らなかったです。
あ、よかった。正解しといてそういう感じなんですね。了解しました。
嫌なやつみたいな感じ
です。いやいやいや、そんなことありません。はい。あ、これラスト1問いけるかな？
え、そう、最後頑張ろう。
最後軽くいきましょう。いきましょう。第何問？ 5 問？
5 問。
チャラン。日本は真珠湾に奇襲攻撃を仕掛けた。
真珠湾に、あ、罰。
罰。正解。今日の、あの、問題全部罰なのね。
おー、はいはいはい、確かに。
すごいね。あの、実はあの、奇襲攻撃って言われてるんですけど、事前にアメリカ政府知ってたっていう説もあります。
ほうほうほうほう。
なので、事前にあの、大事な船とか真珠湾から遠ざけといて、大事じゃない船だけ攻撃させたという説もあると。
なるほど。
いうことで、全問正解の三春さんなんですけど、どうですかこの、今までの一般的なイメージと。
確かに、でもなんか教科書に載ってること
はい。
と、私結構、なんだろう。専門的にそこ勉強してた場所ではあったので。
それは知らなかった。ごめんなさい。
って感じかもしれないですけど。
わかりました。この前、このテンションで後半も進んでいきましょう。
いや、裏切ってきますよ。
ありがとうございます。頑張りましょう。ということで、ここで一曲お聴きください。英霊ライズ、回戦。お聴きいただきましたのは、英霊ライズで、回戦でした。第2週担当パーソナリティ大向井雅史と三春さんでお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは海戦ということで、まあ、前半戦は戦争についての教科書のイメージとね、実際のところは違うんだということで、問題を4問ですね。
4問。
さっき5問とか言っちゃったんですけど、出させていただきました。
4問正解ってことですね、じゃあ。
ああ、後で差し上げます、何か。
お願いします。
はい。じゃあ、後半戦はですね、じゃあ、一番大事なところ。ね、教科書ではね、なんか戦争始まって終わったよ、みたいなね、いろいろ事実の、出来事の羅列はあるんですけど、一番大事なのはですね、なんで日本は戦争を始めたんでしょう？
なんで日
本？ホワイが大事なんです。
領土拡大のためのイメージ。
領土拡大のためのイメージ。ね、侵略したんだとか。
ああ、そうですね、
よく言われてるんですけど。
ワードすごい。
聞きますよね。まあ、そういう見方もあります。はい。ただ、そうじゃない見方もあるよということで、主に二つ、お伝えしていきたいと思います。
二つ、はい。
はい。一つ目、なぜ戦争を始めたのかと言いますと、欧米諸国が日本を潰そうとしていた。わけなんですよ。
へぇー。
そうなんです。まあ、いろいろ理由はあるんですけども、でも実際、はい、なんかアメリカに住んでる日本人たちを、無理やりこう、強制収容所みたいなところに送り込んで。
あ、戦争の前ですか？
前です。
不自由な、
戦争ではないのにそんなことするんですよと。
なんか中国が分割されてる、はい、欧米諸国にっていう、はいはいはい、イメージがあって。
それもありましたね。
そこを。
同じぐらいの時期にアメリカにいる日本人、在米日本人がちょっとそういう虐げられてた。
あ、そうなんですね、うん。
で、それに対して日本政府としてもやめてくれと。せめて帰国させてくれって言ってたんですけども、返してくれなかった。どうします？日本政府の立場だったら三原さん。
怒ります。
怒りますよね、うん。いいこと言ってくれました。さらに、石油とか物資を輸入を全部禁止されてしまった。
おー、ちょっと苦しいですね。
苦しいです。そうすると、我々ラジオも放送できないし、電気もつかないし、
確かに。
ところなので、で、物資が不足して、そう電気とかもつながんなくなって、うんうんうん、日本の国力が下がったところを、ガーンと来て、植民地、奴隷、まあ、はしょるとそんな感じ。
なんかイメージ逆ですね。
逆ですか。
うん。こっちがこうガンガン攻めていったようなイメージ。
はい、
侵略っていう言葉とかを聞くと、
ね、本当か嘘かってとこなんですけど。
なるほど。
まあここである方のセリフを紹介したいんですが、
うんうん、
日本には石油がない、錫がない、綿がない、ゴムもない。その供給をすべて断たれたなら、どんな小さい国でも戦争を決断するだろう。って言ってる人がいて、これ誰かっていうと、
うん、
マッカーサーです。
おー。
はい。敵方のアメリカの GHQ 総司令官のマッカーサーが、日本は、それは戦うでしょうって言ってるぐらい。
仕組まれた戦い。
そういうことになりますね。 まあ一例としてね。
なるほど。
あるんですよ。
結構重い言葉ですね。
重いですか。うん、まだまだ重くなります。
お、はい。
はい。二つ目。うん、二つ目は、アジアの植民地解放です。
はい。それ、なんか聞きますね。
聞いたことあります、うんうん。当時アジアで植民地にされてない国って、日本とタイの二つだけだったんです。他の国々は全部植民地で奴隷のように扱われていた。
はいはい。
感じだったので、それに対して、まあ日本も奴隷にされようとしたわけですよ。一個目の理由から。
うんうんうん、うん。
そこに対して、いや、白人にはもう勝てないよっていう部分をひっくり返すために、
うん。
戦いを挑んだと。
おー。他の植民地にされているアジア諸国を代表して解放戦線的なイメージですか？
そうですね。基本、例えばインドネシアってオランダに支配されてたんですけど、うんうんうん、インドネシアに兵隊を送ってオランダを追い出したんですよ。
あ、へー。
で、独立しようぜみたいな呼びかけた、
うんうんうん。
そんな感じのことをやってって、アジア諸国に勇気を与えたわけなんです。そのおかげで戦後アジアの国々は独立をして、アジアの国々はね、日本が戦ってくれたことに感謝してるわけなんですよ。
ああ、そんな意味でないですね。
ないですよね、うん。でも実はそういう一面もあったということなんです。もちろんアメリカにね、勝てるかと。勝ち目あったのかっていうと、まあ、負けるかもしんないと思って戦った人もいたわけなんですけど、
はい。
それでもなお、そういう虐げられた状況とか、アジアの植民地解放ってところで、まあ、ふるさと守るためにとか、
うんうん、
日本民族の誇りを守るために、祖国を守るために、まあ、アジア。自分たちのため、次の世代のためっていう風に戦うという決断をしたと。いう感じなんです。
そうなんです。なんかそういう一面もある。
あるということなんで、まあ、教科書ではならない部分かなと。
難しいです。うん、なんか何が正義か難しいところですね。
いろんな側面があると思います。それを話すともうこの時間で足りないんです。
確かに。
で、最終的に、うん、この後ね、壮絶なる敗北っていう結末と、
うんうん、
東南アジアの植民地解放の結末。が待っている戦いが始まったのが、
うんうん、
今から80年前の12月8日となっているんです。
なるほど。
はい。いろいろ詰め込んでしまって申し訳ないんですが、まあリスナーの皆様もね、一つの事実として知っておいてほしいと思います。以上、今週のスポットライトは海鮮でした。
レディオライスダウン。
読書日和。ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー第2週の今夜は読書日和をお届けいたします。
はい。
今回私がご紹介するのは小倉博士著書、アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉です。アドラーって知ってますか？心理学者の。
聞いたことありますが、
はい、
何でしたっけ？誰で
したっけ？有名なのが、嫌われる勇気っていうアドラー学派の、著書があるんですけれども、
ま
あ、そのアドラーでして、結構、人間関係に悩む人とか、
はい、
やっぱもう人生人間関係じゃないですか、ほぼ、
うんうんうんうん。
もうそれに悩む方とか、仕事とか上司とか後輩とか、はい、もう全部恋人とか友人とかでも、すべての人間関係悩んでる人をぜひ読んでほしい一冊となってます。
私ですね。
あ、本当ですか、
はい、
ぜひぜひ。
貸してください。
もう全然貸します。なんかフロイトって心理学者で聞いたことあると思うんですけど。
フロイト、はい、なんとなく。
フロイトとちょっと考え方が、異なっているってところがアドラーさんの考え方のちょっと違いがあって、それをちょっと今ご説明しようと思うんですけれども、
はい、
フロイトが、いわゆる原因論という。
原因論。
はい。はい、考え方を、定説を持っている方で、
はい、
アドラーさんはこれに対して目的論っていう考え方を持っているってところがちょっと違っているところなんですけれども。
原因と目的ね。
はい。
はいはいはい、はい。
例えば、部下が遅刻してきます。
はい。
で、怒りました。なんで遅刻するんだって。
うん、うん、うん。
それはなんでだと思いますか？唐突な質問。
え、なんでだと思いますか？部下が遅刻。
なんで怒ったと思いますか？自分が。
いや、やっぱ、ダメでしょう。遅刻したらって思ってるから。
いや、そうですよね。
はい、
それがフロイトの原因論なんですよ。
ああ、はい、はい。
遅刻したから自分は怒った。
うん、うん。
でも、アドラーの考え方にすると、遅刻させないようにするために自分は怒るという手段を取ったっていう考え方が、アドラーさんの 考え方。
ちょっと待って、むずいな。遅刻したことに対して怒るのがフロイタさん。
はい。
なんでだみたいな。で、アドラーさんが。
アドラーさんは、遅刻を今度させないために。
はい。
二回目させないために。
はい。
その行動を取らせないことをするために自分を怒るっていう手段を取った。
なんだろう、怒ると叱るの違いみたいな、そんな感じですかね。
そうです。
感情に任せて怒るんじゃなくて、ちゃんと目的持って叱るんだよ、みたいな。
そうです。
ああ、なるほど。
だから、怒る以外の手段があったんじゃないかっていう考え方を、同時にこう考えさせてくれる
本
が結構この中にいっぱい詰まっていて、
100の言葉ですもんね。
100の言葉ですよ。
ほう、今の話もあるんですか。
今の話も入ってます。
へー。
なのでアトラーさんは自分はもう怒らないって決めた瞬間から怒るっていう手段を取らなくなったって中に書いてあって、
他の手段を取ろうと、
他の手段でその行動をやめさせるようにしようっていう考え方を取ることができるんですよ皆さんっていうことが
大事だ。
結構大事な、なんか、まあ、確かにそうかもしれないって思わせてくれるようなことがたくさん書いていて、もちろん怒るとかだけじゃなくて、例えばこう悪いことしちゃうことも、
はい、
例えばなんだろうな、自分がこう弱く見せることで、注目を集めたいから、自分が悪いことをしているっていう、
ほう。
考え方。
ほう、あえて。
あえて。
ほうほうほう。
だから、注目を集めたいなら、
はい、
自分がこう悪いことをする以外の目的、その目的を達成するために、
手段があるんだろうと。
手段があるんじゃないかっていうこととかも、私のちょっと説明だと下手くそですけど。
いやいや、要は、他にやりようがあるっていうのをちゃんと考えてやるのが大事ですよ、
う
ん
う
ん、みたいな。
そうです。
ほう。
っていう考え方をこういろいろ提示してくれている本なので、
すごいですね。
意外とこう、凝り固まった。もう自分の中で固定概念があると思うんですけど、
うんうん、
そういうのとかも結構ほぐしてくれる。
なるほど。みはるさん怒らなくなりました。
いやでも怒らなくする手段を考えようって思うようになりました。
いいっすね。
あの気持ちが楽になるので、
へ
ぜひぜひ読んでみてください。
お願いします。ありがとうございます、
は
い、
それではここで曲を紹介いたしましょう。ユーリでピーターパン。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。今日の放送すごい勉強になったなとか、アドラー読んでみたいなって思った方、ぜひぜひお気軽にお送りください。
はい、お願いします。さあ今日はね、あのスポットライト回線ということだったんですけど、はい、すいませんね、みはるさん、最後結構一方的に、
いやいや、すごい勉強になりました。
伝えたいことたくさんあるんですよ。
そうなんだって、もう後半すごい、おおって勉強になってましたよ。
あとみはるさん、はい、意外と全問正解されてたので、ちょっと私の想定と違ったんで、あーやべえ、プレゼント用意しなきゃっていう。
ぜひ、あの待ってますからね。
わかりました、次回ぐらいに。
マジグッズ
承知しました。
はい、お願いします。
あの一個だけ言っときたいのがですね、うんうん、すいません、あのいろいろ話してね、あの侵略戦争とかじゃないよみたいな話してるんですけど、決して私あの戦争をね正当化してるわけではないというのをね、あのリスナーさんにちょっと念のため、やっぱ事実は事実として、こういう事実もあるんだよ、いろんな事実があるんだよっていうのをちゃんと勉強して理解したいなと。
多面的に見るのは大事ですよね。
そうなんですよ、その通りです。まあそういうふうにあの考えて、うちらのおじいちゃんおばあちゃんとか、ひいおじいさんひいおばあさんが戦って、そういう思いでやってくれたんだよっていう部分もあるよと、
うん、
いうのを伝えられたらいいなと思って、ちょっと終戦に引き続きこういった企画をさせていただきましたので、
はい、
ご了承ください。
そうですね、
はい、ありがとうございます。そして読書日和、
読書日和、
はい、
どうですか、すごい、
まず貸してください。
貸します、貸します、
はい、いや、みはるさんが今までって漫画とか小説が多かったんで、うんうん、 あのこういうのも読むんだな、三原さん勉強家だな、すげえな、
やっぱ人の言葉とか聞くの大事ですよね、
はい、それ付き合い長いけど知らなかったな了解しました。
ぜひ
あのぜひ皆さんも興味ある方は読んでみてください。
はい、
ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。ということで今夜のお相手は大向井雅史と
三春がお送りいたしました。
はい、それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。